今月の初めからレントが始まってイースターまで6週間半、私たちはイエス様の十字架を覚えるシーズンを過ごしています。今年のイースターは4月21日ですけれども、イースターの日付は毎年変わるんですね。どういうふうにイースターが決まってくるかと言いますと、皆さんご存知ですか？何回聞いても覚えられないという人もいると思うんですが、いいんです、何回でも私もお伝えします。イースターはですね、春分の日の次の満月の次の日曜日です。もう分からなくなってますね、皆さんがポカーンと満月というのが入ってくるのがまた分かりにくいと思うんですが、私も月を観察してですね、今年のイースターはこの日だなというふうに調べているわけではないんです。その年ごとにイースターがいつなのか、そういうカレンダーがですねありまして、それで調べています。今年は4月21日、そしてそれから6週間半遡った3月6日がレントの開始の日になりました。3月6日から4月21日、私たちは6週間半イエス様の十字架を覚えよう、イエス様の十字架を時々振り返って考えてみようという、そういう試みをしているわけです。そして今年はですね、このレントの時、イエス様の十字架の上の7つの言葉を学んでいます。そして今日はその7つの言葉の中の、あなたは今日私と共にパラダイスにいますというイエス様の言葉を考えてみます。青山学院大学という大学があります。今日卒業愛参会の対象者にその大学を卒業なさる人が一人いますけれども、この青山学院大学の校門にですね、ジョン・ウェスレーの大きな銅像が門の上に立っています。私が留学したアメリカのアズサパシフィック大学も神学部の入り口にジョン・ウェスレーの銅像が立っています。ジョン・ウェスレーは私たちのこの属するメソジスト教会、それはもういろんな人、いろんな教会が属するわけです。フリーメソジストや青山学院大学やアズサパシフィック大学だけではなくて、たくさんのグループが含まれますけれども、ジョン・ウェスレーはそのメソジスト教会全体の創始者なんですね。そのジョン・ウェスレーという300年前に生きたイギリス人の牧師先生ですけれども、この方は亡くなる直前、臨終の時にこんな言葉を残したと言われています。こういう言葉です。最も良いことは神が私たちと共にいるということです。そう言ってジョン・ウェスレーは亡くなっていきました。臨終の言葉というのは、その人の思想が凝縮されていたり、とっさの一言に思わぬ本音が現れたりということがありますが、いずれにせよインパクトがあります。臨終の言葉は何回も言えませんので、本当にこの重要だと思います。ジョン・ウェスレーはこう言いました。最も良いことは神が私たちと共にいることです。ジョン・ウェスレーがその時見た世界はですね、今日のイエス様の十字架の言葉と重なるものを私は感じます。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。さて、今日の聖書の箇所のストーリーをざっくりと理解します。今日はイエス様が十字架につけられて、その瞬間イエス様は父よ彼らをお許しくださいと祈ったわけですけれども、その直後のところから始まります。35節からもう一度見ていきます。35節、民衆は立って眺めていた、議員たちも嘲笑って言った、あれは他人を救った、 もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。イエス様は十字架につけられて、それで終わりじゃなかったんですね。なおあざけられ、悪口を言われ、貶められたんです。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい、ね、皮肉が効いている言葉です。36節と37節を読みます。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。人々のあざけりの言葉は、この、繰り返されているけれども同じ発想ですね。自分が神だと言うなら自分を救ってみろ、こんなふうに十字架にかけられているはずがないじゃないかというわけですね。38節も読んでみます。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。これもイエス様を褒めたたえているわけではないんですね。屈辱を与えるために、これはユダヤ人の王、自称ユダヤ人の王だというわけですね。今日注目していきたいのはこの後の出来事です。39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。そこには3本の十字架がありました。真ん中がイエス様の十字架で、両側に犯罪人が2人かけられました。ちょっと驚いていただきたい場面なんですね。この犯罪人の一人というのは自分も十字架にかけられている人です。息も絶え絶えになって絞り出すようにして、いわば臨終の言葉として言った言葉が、皆さんありがとうさようならではなくて、お母さんお元気ででもなくて、なんと見知らぬ今日初対面の男に対する侮辱の言葉だったんですね。お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え。ちょっと厳しく見るならば、臨終の言葉に人間性が現れたと言えるかもしれないし、もしかしたら八つ当たりのようにですね、憎悪のこの憎しみの心の吐き出し先を求めたのかもしれません。しかし興味深いのは、ここにもう一人の犯罪人がいました。その人はこう言います。40節、するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。その人はもう一人の人をたしなめるんですね。十字架の上でいろんなことが起きていくわけです。その人はもう一人をたしなめて、そして自分の罪を認めるんですね。そしてそればかりではなく、彼はイエス様のことが分かったんです。そしてイエス様に向かってすがりつき始めるわけです。41節と42節を読みます。41節、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。42節、そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。その時のイエス様の言葉が今日のお言葉なんですね。43節を皆さんと一緒に読みたいと思います。3、はい、イエスは彼に言われた、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アメン。ありがとうございます。この言葉を聞いたこの人は心救われ、平安のもと息を引き取っていったのではないかと思うわけです。ストーリーをざっくり見ていくと以上です。まず私たちが心に留めておきたいことは、 ここにいる3人の人たち、イエス様を含めた3人の人たちはこのあと間もなく息を引き取っていくという、まあ、そういう絶対絶命の状況にあったということです。このお茶飲みながら話したわけではなくて、十字架の上で息を引き取りそうな状況で話した。ではここに記されているやり取りは死ぬ直前の不毛な対話であったのだろうか。私はそうは思いません。ここには普遍性を持つ信仰の対話があります。神様と私たちの間で交わされる非常に重要な対話です。最近芸能人やですね、有名人の方々のお葬式がですね、テレビで中継されるような様子を見ておりますと、日本の人々のイメージの中には今や天国というものがあるようです。誰かのお葬式があって親しいこの方々がですね、参列をなさいます。奥さんとか親しいお友達が亡くなった方の写真を見上げてですね、お酒の一升瓶かなんかをお供えしてですね、涙ぐみながらスピーチをするわけです。あんた今頃天国で仲間と一緒にいっぱいやってるんでしょう。そういう時に極楽浄土とは皆さんも言わないんですね。天国と必ずおっしゃるわけです。それが聖書の語っている天国のイメージとどれぐらい似通っているかはわからないんですけれども、良いことだなと思うわけです。どんな人も死後の世界があると信じたい、期待をしているということです。42節のですね、この犯罪人の言葉は叫びはですね、そんな私たちの人間性をある意味代表しているということもできると思います。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエス様、あなたはきっと天国に行くのでしょう、そうに違いない、でもその時には私を思い出してください、私もそこに行きたいのです、というそういう叫びです。そしてイエス様はそれに答えてくださるわけですね。イエス様の答えの中で一番大切なのは、あなたは今日私と共にという、私と共にという部分です。キリスト教信仰で天国と言った時にまず大切なことは、そこには神が共におられるということです。あんた今頃天国で仲間と一緒にいっぱいやってるんでしょ。それがキリスト教信仰の言う天国ともし同じであるならば、そこは神がいる場所です。ジョン・ウェスレーの臨終の言葉、最も良いことは神が私たちと共にいることです、というごとくにイエス様は約束なさいました。あなたは今日私と共にいる、あなたは今日死を超えてなお私と共にいる。さて、42節のですね、この犯罪人の一人のですね、祈りについても少し深く考えてみます。この人のですね、42節のイエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいという、この祈りの大切な部分は、私を思い出してください、 Remember me という部分です。私を忘れず覚えていてください。以前にもお話ししたことがありますが、ある牧師先生が 海外に行った時、お年頃の娘さんからお嬢さんからお土産に香水を買ってきてくれと頼まれたそうです。先生は香水のことはよくわからないけれども、免税店をぐるりと見渡して、見ていった時に一つのものに目が留まりました。その香水の名前がリメンバーミーだった。私のことを覚えていてね、私を忘れないでね、そういう思いで女性がその香水をつけるということなんでしょうか。その先生は迷いなくそれをお土産に買いました。そしてリメンバーミー、私を覚えていてください、私を思い出してくださいというのが聖書に出てくる最も大切な祈りなんだよと言って、先生はそのお嬢さんにお土産に香水を手渡したそうです。レクイエムという音楽のジャンルがあります。日本語では鎮魂歌と言います。最も有名なのはモーツァルトのレクイエムです。モーツァルトはこのレクイエムを作る途中、35歳の若さで本人が亡くなっています。彼の最後の曲になったわけですね。1791年プラハからウィーンに戻ったモーツァルトは、当時のこの熱狂的な人気をなくして気落ちし、また体調を崩して苦しんでいました。モーツァルトはレクイエムを作ってくださいという依頼を受けて作曲に取り掛かった時、あ、自分はきっと死ぬんだなと死を予感したと言われています。このレクイエムの中に、思い出したまえ主よ、思い出してください神よという祈りが記されています。思い出したまえ主よ、思い出したまえ主よ、これはモーツァルトの祈りだったなと思うわけです。この地上の世界から消え死を経験しようとする私を、どうか主を忘れないでください。神よ、やがて私が天国の門に至るとき、私の名前を、私の顔を覚えていてください。そういう祈りです。私たちは普遍的にこのような叫びを持っている、このような叫びを知っている存在だということができます。もう一度聖書の言葉を読みます。42節そして言った、イエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。イエス様の隣で十字架につけられたこの犯罪人はほとんどイエス様について知りませんでした。しかしこの方の姿を見たときに、その清らかな姿を見たときに、自分の存在をこの方に委ねるしかないと思ったわけです。その時にこの祈りが出てきました。私を思い出してください。神様を信じるというのはそんなに難しいことではありません。神様を信じるというのはかくも単純ということもできます。私たちが必要以上に難しくしてしまっているだけなんですね。そうではなくて、この人のような祈り、この人のような単純な神様を求める、そういう心を持ちたいと思います。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。さて43節に行きまして、イエス様の言葉にもう一度目を留めたいと思います。あなたは今日私と共に、神様と共にいるというのは、今まで私たちが死んだ後の話をしてきましたが、その死んだ後の話だけではありません。私たちはこの人生を生きながらにして生きている状態で神様と共に生きることができます。私の息子が小さかった頃、時々思い出すことがあります。夜中寒い時に、あるいは 物音がしたときに、たまたま幼い息子が目を覚ます時がありました。そして彼はですね、夜中に目を覚ますと両親が寝ている寝室にやってきて、父親のベッドに潜り込んでくるわけですね。小さい子供とはいえ、ぬいぐるみサイズではないので、この布団に入ってこられると狭くなるんですね。布団から私がはみ出します。本人だって、自分のベッドで寝てるよりも、父親のベッドに入っていった方が狭いはずなんですね。しかし幼い子供は両親に挟まれて、そして、父親と共にいることで、その体に触れ、一緒に寝ることで安心して心を満たされて再び眠りについていくわけです。共にいるという感覚は私たちの心に安らぎを与えます。また私たちの心に永遠の感覚をもたらします。イエス様のおっしゃったこの言葉、あなたは今日私と共に、その言葉はそんな神様との安らぎ、神様との永遠を指し示しています。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共に。私たちはこの神と共にいる感覚、神と永遠を過ごす感覚を持って生きながらにしてこの人生を生きることができます。クリスチャンの生涯というものはこのように父と共に生きる人生ということができます。最後に一つの証を紹介して今日のメッセージを終わりにしたいと思います。アリーサ・フランクリンという歌手がいました。去年の8月に天に召された人です。ソウルという音楽のジャンルで素晴らしい歌声を持っていた彼女のことを人々はソウルの女王というふうに呼びました。また彼女は教会でも歌う、もともと牧師の娘として教会で歌って育っていった人、ゴスペルシンガーとしても非常に有名でした。華々しい輝かしいキャリアからはあまり想像ができないことでしたが、その生涯には多くの苦難と多くの病気がありました。そして最後は膵臓がんで彼女は亡くなっています。彼女がよく好んで歌っていた賛美歌に尊い主よという曲があります。こういう歌詞です。尊い主よ、私の手を取ってください。私を立たせてください。私を導いてください。私は疲れています。私は弱く、私は孤独です。嵐の時も夜のように暗い時も光を持って私を導いてください。私の手を取って主よ、私をホームに連れて行ってください。この普段歌っていた彼女の、好んでいた賛美歌、これは彼女が膵臓がんの時に、心にあった賛美歌でもあると思います。アリーサ・フランクリンも今日の聖書に出てくる犯罪人もただイエス様に信頼して死の影の谷を渡っていきました。私たちも同じです。この生涯、そして私たちが死の影の谷を渡っていく時でさえも信頼できるのはイエス・キリストです。この地上の人生の間、この方と共に歩んでいきたい、その思いを新たにいたします。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。 イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共に。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今朝私たちを尊い礼拝に導いてくださり、愛する兄弟姉妹と共に御言葉を聞くことができた幸いをありがとうございます。イエス様が十字架につけられた時、七つの言葉をおっしゃいましたが、本当に私たちに必要な、私たちの魂に益となる、私たちの魂を生かすお言葉を語ってくださったことをありがとうございます。あなたは今日私と共に、今日の日もまた明日も、そして私たちがこの地上を去っていく日まで、あなたは今日私と共にと神様が語りかけてくださる。そして私たちがイエス様と共に、父なる神様と共にこの地上の生涯を歩んでいくことができる、そのお約束をありがとうございます。今週1週間も一日一日神様と共にあらせてください。私が辛い時も疲れている時も、また夜の闇を歩くように思えるような時も、あなたが私と共にいてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。